では今日の御言葉を共に開いて学びたいと思いますが、今日は実はですね、教会の暦でいきますと来週がペンテコステの日、まあ教会の誕生日とされる日曜日なんですね。なんですが今日はまさにそのペンテコステの出来事なので、まあ、1週間ちょっとフライングした感じにはなりますけれども、まあ、ほぼ、まあ、いいことにしていただいて今日は使徒言行録の2章ですね、承認とされるというテーマでお話をしたいと思いますが、使徒言行録2章の1節から14節、まあ、本来ならばこれ全部2章を読みたいんですけれどもちょっと長いので最初にまず14節までお読みして、まあ、その後 お話の中で少しずつ引用してお話ししていきたいと思います。2章1節から14節をお読みいたします。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたがこの物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうと。人々は皆驚き戸惑い一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々またエルサレムに住むすべての人たち知っていただきたいことがあります。私たちの言葉に耳を傾けてください。以上であります。この出来事の前にですね、先週でしょうかね、あの使徒言行録の一章ん先週か違う先週だ先週は母の日で宮さんの席だ。その前は昇天者記念礼拝だったんですが だいぶ空きましたね。だいぶ空いたんですけども3週間前に使徒言行録の1章のところをお話をしました。そこではイエス様が復活された後ですね、弟子たちにメッセージを伝えて天に上げられたというその出来事が書いてあったわけですけれども、その時にイエス様は弟子たちにいろいろな約束をなさったわけですね。ここにあるように、まあ、有名なこの一章の8節ですけれども、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる、こう言われた、ね、で一方弟子たちは どうであったかというとイエス様がおっしゃったことは多分あまり分かっていなかったと思うんですね。彼らはこの6節にあるように主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねているわけです。イエス様が十字架にかかりよみがえられたのは イスラエルの国を再興するためではありません。これは全人類を罪から救うために十字架にかかりよみがえられたわけですけども、弟子たちはもう目の前のことにしか関心がないので、自分たちのことにしか興味がありませんから、まあ、イエス様も死からよみがえったんだから、無敵になったんだから、いよいよイエス様がイスラエルを再興して、まあ、ローマを打ち破ってですね、かつての栄華をもう一度取り戻してくださるんじゃないかというような期待をかけているわけですね。弟子たちの意識というのはもうイエス様の考えてらっしゃることとは全然かけ離れていたわけですね。でもイエス様はまあそんなことは何というかあまり気にも留めないというかですね、まあ今あんたに言ってもわからんよねと。でもただこの8節にあるように、聖霊が下るとあなたたちは私の証人となるんだよっていう、まあこの時にしてみたら弟子たちにしてみれば謎の言葉ですよね。イエス様の証人となるということ、まあ、もちろんイエス様がよみがえられたということを証言するって、一体どこでどういう形で何のために証言しなきゃいけないのか、ね、裁判にでも呼ばれるのかというような、多分あまりよく分かっていなかっただろうと思うんですね。でもイエス様は彼らの目の前であれよあれよという間に、天にお帰りになってしまった、見えなくなってしまったんですね。で弟子たちはどうしたかというと、まあ、そこで解散しなかったんですね。ああもうイエス様はおらんやったけ、もうガリラ帰って漁師やろうとは言わなかったんです。さすがにそのよみがえられた後、長い間イエス様と一緒にいたので、イエス様の復活は間違いないということは確認しておりましたし、まあ何がどうなってるか分からんけれども、イエス様の約束通りエルサレムにみんなでとどまろうということで、まあ、おそらくは最後の晩餐が行われた場所でしょうかね、マルコの住まいではないかと言われておりますけれども、そこに集まって、みんなで祈っていたんですね。まあ、1章の4節にイエス様もそうおっしゃってます。エルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいと、もうこれもね、その天に帰られる前の、イエス様からの指令ですから。で彼らは都に入るととどまっていた家の上の部屋に上がったと、まあ、2階、ですね。で彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。でここにね、そのイエスの母とイエスの兄弟って出てくるんですね。もちろんイエス様の弟子たちや一緒にいた婦人たちもいましたけども、それだけではなくて、イエス様の母マリアとそして兄弟たち、彼らは、まあ、生まれた時からイエス様のことを見てたわけですね。そしてイエス様の十字架と復活にも出会ったんでしょう。なのでこのイエス様の家族も弟子たちに、弟子の一行に加わってるんです。で思い出してください、イエス様が交渉外の時に、あいつはちょっと変になったんじゃないかと言って、この母や兄弟が連れに行ったことあるんですね。でその時にはイエス様が何者かということを彼らは分かってなかったんです。でもイエス様が十字架にかかり死んだんだけどもよみがえったということを、まあ、彼らもおそらく知って、やはりこれは特別、やっぱり特別な人だったなと、まあ、マリアは知ってますけどね、これ聖霊によって与えられた子供だということは知ってましたけれども、だから彼らも弟子に加わって、どうしていいか分からないけれども弟子たちと一緒にいて祈っていたんですね。心を合わせて熱心に祈っていた。何をどう祈っていたのかは分かりません。私がもしその場にいてね、リーダーだったら何を祈っていいんですかって聞かれて、まあようわからんと、でもイエス様はそう言われたから、ね、聖霊が下ると証人になると言われたから、ね、まあそれもどういうことかようわからんけど、とにかくまあ英傾も祈りなさいというような感じだと思いますけども、で一方でですね、もう一つのことが行われているんですね。それはイエス様を裏切って、そしてまあ最終的には、自ら命を絶ってしまったイスカリオテのユダの代わりの弟子を選んだんですね。この出来事にはやっぱりイエス様の弟子、まあ、イエス様が選ばれた12人の弟子というのはこの大切なんだと、まあ、これからどういうことが起こるか分からないけれども、イエス様は12人を選ばれたというのは、まあ、あのイスラエルの12部族と関連しているわけですけれども、やっぱりこれは一人かけてもいかんだろうという意識が彼らにどっかあったんですね。これから何が起こるか分からないけれども、やっぱりこれは決意を出しちゃいけんということで、 まあ、実はこれくじ引きでね選んでるんですね。マティアという人に、11人目、まあ、ユダの代わりが選ばれたというふうに書いてありますが、でもこの人の話はあとほとんど出てこないんですね。この時だけですから。まあでもユダの後任を選びました。それでまあ毎日のようにこの場所に集まってみんなで祈っていたわけですね。でまあイエス様がよみがえられてから40日間この弟子たちに現れたと書いてあるんですけれども、そうするとこのいわゆる今読んだ五旬祭の出来、五旬祭というのはですね50ですから、これはあの杉越の祭りから50日目ということなんですね。でイエス様が十字架にかかったのは杉越の祭りの当日ですから、で3日目によみがえって40日ぐらいいたとすると、イエス様が天にお帰りになっておそらく1週間ぐらいしか経ってないんですよ。これが五旬祭の日なんですね。まあ、いつものように集まって祈っていたわけですけれども、そうするとまあ信じられない出来事が起こったんですね。でまあ、そもそもこの五旬祭というのはですね、まあ、ペンテコステというのはこの50という意味なんですけれども、収穫祭なんです。あの大麦の収穫が終わってこれから小麦の収穫が始まるというなんか境目らしいですけれども、まあ、いずれにしても神様から与えられる収穫を祝うお祭りなんですね。でこのあといろんな人がここで出てくるんですけれども、まあ、エルサレムに住んでいた人もいたし、またお祭りのためにエルサレムに来ていた人たちもたくさんいたんだろうと思います。だからまあこの収穫祭の日に教会が誕生するっていうのはやっぱりこう神様の計画性をここにも見ますよね。で、今読みましたように彼らが集まって祈っていたらですね、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたと。ゴーというのはですね、まあ、今まで聞いたことがないようなものすごい音が聞こえてきて、そして、家中に響くわけです。もう家が揺れるような。でうわ何が起こったんだという感じでこう慌てふためいていると、目の前にいる人の頭の上になんか火がポッとついてる、ろうそく、人間ろうそく状態。みんな頭の上にこの炎のような舌が現れて、ね、こうメラメラメラメラメラってみんな、お前燃えとる、頭燃えとるぞってですね、みたいな感じで、お前も燃えとるぞみたいなことになって、でわーわー言ってたんですけど話が通じないんですよ。それが相手の言うことが全然わからない。大混乱ですよ。まあ、120人ほどの人がいたって書いてありますからね。120人の人がお互いの頭の上の火の話をわーわー言って、でも大混乱になってですね、でなぜじゃあ話が通じなかったかというと、それは霊が語らせるままに他の国々の言葉で話していたからなんですね。彼は分からないです。自分の知らない習ったことのない言葉だから。でも全く彼らは分からないうちに自分の知らない国の言葉でわーわー喋ってるわけです。だから話は通じないですよね。本人も分からないし聞いてる人も分からない。でもこの出来事は砂漠の真ん中で起こってないんですよね。これがねこの話の、まあ面白いところですけれども、まあでもそもそもこの自分たちが知らない国の言葉で話したっていうのは、彼らはそれを願ってたわけじゃないんですよ。彼らはこうなることを願って祈っていたのではないです。エルサレムを離れず、前から私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい、約束されたものを待ちなさいってイエスもおっしゃったけど、約束されたものが頭の上に火がついて、知らない国の言葉で話すことだとは一言も言われてないんですから、何が起こるかは分からなかったけれども、ただただ、まあ、何が分からんけども集まって祈ってたんですね。そこへこのことが起こった。だから彼らが願ったことではないんです。予期したことでもない。全く誰も予想だにしない。まあそんなことが起こるなんてね、予想する ことすらおかしいですけれども、でもこのさっきも言いましたけれども、この出来事が、山の中で起こったわけじゃない、砂漠の中で起こったわけではない。多くの人がエルサレムに、まさにエルサレムって、まあ、今ちょっといろんな出来事がね起こっててテレビに映ってますけども、まあ当時もですね、エルサレムってのが城壁の町ですから狭い町なんですよ。本当にもうわーって言ったら先々10軒ぐらいまで声が聞こえるようなとこです、うん、そこへ100人有人の人がですね、わけのわからん言葉で叫び出したもんですから、当然多くの人が集まってきた。エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた人たちがいた。この天下のあらゆる国から帰ってきたっていうのは、いわゆるディアスポラといわれる人たちですね。これはイスラエルの歴史を振り返るとですね、かつて南北朝があってね、北王国南王国があったんですけれども、アッシリアとバビロンに滅ぼされて、そして、補修の浮き目に遭うわけですね。で、もちろんそのペルシャに連れて行かれた人もいれば、あるいは逃げた人もいるし、その後もギリシャに攻められたりローマに攻められたりして、イスラエルの人たちはどんどんその、パレスチナを離れていってですね、でも彼らは行ったところ行ったところで、シナグを建てて住んだんですね。でもこのお祭りの時とか、あるいはやっぱり故郷が忘れられないということで、世情が安定したということでともあって、エルサレムに戻ってきた人もたくさんいたということです。で、信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。それは当然ですよね。一体何が起こったんだと。そして誰も彼も自分の故郷の言葉、自分のふるさとの言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。なんだなんだってわーっと集まってくると、あれ、聞き覚えのあることを喋ってるやつがいるぞと。なんであいつは自分が住んでたところの言葉を喋ってるんだ、ユダヤ人のくせに。いやいやいや、あれガリラヤの田舎者じゃないかと。なんで言葉を知ってるんだということで、人々は驚くわけですね。で、ルカはこの、あらゆる国の人々が集まってきたということを、懇切丁寧に、その地名を書いてます。ここにね、カタカナがずらずら並んでる。で、実際これ読んでもどこってちょっと分かんないですけども、でもこれぐらいいろんなところのパルディア、メディア、エラム、メソポタミア、ユダヤは当然ですけども、カパドキア、ポントス、アジア、さらにはローマとかリビアとかアラビアとか、もう言ってみれば当時の世界ですよね。もう世界中から集まってきてた。だ、世界中の、とはいっても120人だから、マックス120言語なんですけども、でもいろんな国の言葉でただ喋ってたわけじゃないですね。これは神を讃えていたと書いてあるんです。神の偉大な技を語っているのを聞こうとはと言ってます。わーわー言ってるけれども、実はその言葉の内容は神を讃える言葉だった、詩編の言葉なのか、分かりませんけれども、語っている人たちは自分が何言ってるか分からないけれども、聞いている人にしてみれば、あれはリビアの言葉だ、あれはアジアの言葉だ、あれはローマの言葉だ、あれはメソポタミアの言葉だ、あれはエラムの言葉だと分かったわけです。なんではあの人は私の国の言葉を聞いてるんだって、多分その聞きなじみのある人を捕まえてですね、その自分の国の言葉でお前どうしたのみたいなことを聞いたと思いますけども、言われた方も何言ってるか分からないですから、やっぱりわーわーわーわー、それ神様素晴らしいとかなんかいう話をしてたんだと思いますが、これは大変なことですよね。でもね、この出来事はこの人たちがいたから意味を持ったんですよ。つまり神様はこのペンテコステの日を選び、そしてエルサレムという場所を選んで、弟子たちの上に聖霊を注いで、彼らの知らない言葉で話させてるんです。それを理解する人がいたから。理解する人がいなかったら、これはただの大騒ぎです。何も起こらないです。多分もうこのまま弟子たちは みんなどっか行って終わりになった。でもこれを理解する人がいたんですね。だちゃんとだから神様の計画の中で起こってるということです。周到な計画ですね。もしかするとこのことのために神様はユダヤ人を世界中に行かせてたかもしれない。そういうことも考えられる。この出来事のためにもともとユダヤ人は世界に住んでないんですから、パレスチナにいたんですから。でもこの出来事を起こすために神様はわざわざ多くのユダヤ人を世界中に散らばして、そこで暮らさして、そしてまたここに戻してきたということも言えるんですね。当事者にしてみればね、まさか自分がこういうことのために用いられるとは思ってなかったと思いますけれども、でもこれこそがまさに神の技なんですよ。私たちの知らない、でも神様はこの出来事のために、もちろんこの、まあ、ここに合わせて神の一人子を送り十字架につけよみがえらせたということも言えるかもしれないです、このタイミングでね。つまりもしダビデの時代だったら、このペンテコステの出来事が起こっても世界中からユダヤ人集まってきてないからわからないんですよ。意味はなさないんですよ。だからこのことのために神様は周到に準備をなさって、ドンピシャのタイミングでこの不思議な出来事を起こしてらっしゃるんですね。で、多くの人が集まってきました。そして、集まってきた人たちはですね、まあこれはびっくりしますよね。なんだこの、なんでこいつら私たちの国言葉で喋ってるんだと。で、わーわーわーわー言っている、ね、人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。これって一体どういうことだと。でもある人たちは、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っとるんだと。収穫祭だからね、朝から飲んで、うん、でもいくら飲んでも習ってないことは喋れませんからね。だからそれはこの指摘は間違ってるわけですけれども、でもそこでペトロと11人は共に立ち上がって声を張り上げて話し始めた。この時にはちゃんと、アラム語かヘブライ語で喋ってるんですね。だから喋ろうと思えばちゃんと喋れたということでしょう。でユダヤの方々、またエルサレムに住む全ての人たち、知ってください、いただきたいってですね、多くの人が集まっている中で立ち上がって、皆さん聞いてくださいと、知っていただきたいことがあります、この言葉に耳を傾けてください、今は朝の9時ですから、ね、あなたたちが考えているように酒に酔ってるんではありません、朝の9時ですからまだ飲んでませんっていうですね、そんなことじゃないんですよって言って話し始めるわけですね。でここからいよいよ彼らの証言が始まるわけです。つまりこういうことですね。弟子たちは証言せざるを得なくなるんですよ。彼ら何してたんですか？集まって祈ってただけなんですよ。だけどもそこに聖霊が下って知らない言葉で話し出して、集まってきた人がそれを理解して大騒ぎになってしまったから、なぜこういうことが起こったのかということを、まあ、説明しなきゃいけなくなった。証言せざるを得なくなったんですね。そういうふうに神様は計画してこの出来事を起こされたということです。でここからこの長いね、このペトロたちによる説教が始まるんです。まあ、もちろんルカ、使徒原稿録はルカが後からね書いてるので、まあ、まとめて、きれいに書いてますけれども、こんなに最初からいきなりきれいな話だったとは思いませんが、まあ、それでも、ペトロたちは立ち上がってですね、この出来事の説明をしなきゃいけなくなった。そして最初に言ったのは旧約聖書のヨエル書の予言なんですね。ここにありますけど、神は言われる、これ2章の17節からですけれども、終わりの時に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見ると。あの旧約聖書のヨエルが予言してる終わりの日には神の霊が注がれて、 若者は予言する、そして老人は夢を見る。まあ、今ここで起こっていることは、あのヨエルが予言をした終わりの日の出来事なんだって言ったんです。偶然じゃない、突然じゃない、神様はあらかじめ予言しておられたんですよと。つまりいよいよ終わりの日が来たんだ。そして主の名を呼び求める者は皆救われるというですね、これヨエル書がそこまで続くんですけれども、いよいよ主の名を呼び求める者は皆救われる、その時が来たと言って、お話を始めるんですね。でその後、イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてくださいと言ってですね、あのペトロがね、何にも分からなかった、イエス様を裏切った、私たちの国にエルサレムイスラエルを再興してくださるんですかと言ってた、あの弟子たちが、あのペトロが、今から話すことを聞いてくださいと言ってイエス様のことを話し始める。ナザレ人のナザレの人イエスこそ神から使わされた方ですと。あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。この彼らの出来事、この知らない国の言葉で話し出したというのは、あなたたちが殺したイエスがよみがえって復活して、そしてそのイエスによって起こったんだというのをその後ですね、神はこのイエスを復活させられたのです、私たちは皆そのことの証人です、ここで証人になったんですよ彼らは。そこでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。なぜ今こうなったのかというと、あなたたちが十字架にかけて殺したイエスが復活して天にお帰りになって、そして神の右に挙げられて聖霊を御父から受けて私たちに注いでくださったから、あのヨエルの予言のようなことが今起こってるんですよと。だから今あなたたちが見ているこの出来事はイエスが復活したことの証拠なんだよって言ってですね、そしてもちろん自分たちもイエス様のよみがえったのを見てますよ、私たちは証人ですと。今イエス様はいないでしょ、見えないでしょ、いないかもしれない、でも今この出来事がイエス様がよみがえったことの証拠なんだよ皆さんって言ってですね話したんですね。ものすごい説得力ありますよね。だってね、ガリラヤの田舎者が、多くの人たちがですね、初めて、彼らはまあ初めてというか知らない言葉で神の技を見業、偉大な見業を語っている、まあこれはもう復活の、イエス様が復活して天に帰られたからこそ、そうじゃなかったら絶対こんなことは起こらないと。で人々はこれを聞いて大いに心を打たれるわけですね。ああそうだったのかと。もちろんここに集まってきた人たちは皆さん、ね、この日からの50日前に十字架につけろと言ってあのピラトの裁判の席にいた人も多分大勢いたと思うんですよ。そしてイエス様は十字架にかかって苦しんでいるのを見てあざけった通行人の ABC もいたと思いますよ。でもあのイエスはよみがえったんだ、だから今こういうことが起こっているんだ。でこう言いました、ペテロと他の人たち、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか、ね、取り返しのつかないことをしてしまいました、どうしたらいいんですか。そこで人たちは言いました、悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け罪を許していただきなさい、確かにあなたたちのやったことは大きな罪だけれども、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けたら罪は許されるよと、そうすれば賜物として聖霊を受けるんだと、あなたたちも私たちと同じように神の霊が注がれるんだと、神の民になることができるんだと。 と述べたもんですから、
ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日になんと3000人ほどが仲間に加わったって書いてあるんですね。すごいですね。3000人いっぺんに。
で、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。まあ、ここにいわゆる教会の誕生を見るわけですね。まだこの時これが教会という名前はもちろんついておりませんけれども、それまではイエス様に直接会ったことのある弟子たちであったり、家族ですよね、兄弟たちがイエス様の復活に出会って祈っていた。でもこの人たちはイエス様の復活には会ってないんですよ。直接復活されたイエス様に直接会ってないけれども、弟子たちの証言によってイエス様を信じた最初のクリスチャンなんですね。という意味で、まあ、この日は教会の誕生と言われるわけですね。イエス様は目に見えなくなってしまったけれども、でも今も働いておられる。今も私たちの予想を超える不思議な方法で、私たちに働いてくださっているし、私たちはこの方を信じるならば罪許されて神の民になることができるんだよという、この、まあ、福音のですね、スタートでもあるわけです。ということで、今日はね、証人とされるっていうお話でしたけれども、そもそも弟子たちはイエス様が天に帰られた後、ただ集まって祈っていただけでした、ね、何が起こるか知らなかった。でもイエス様の指示を守ってエルサレムにとどまって祈っていました。まあ、彼らの良かったことを褒めてあげたいことはここだけですね。ちりぢりバラバラにならないで、エルサレムにとどまってなさいよと。今から何が起こるか分からんだろうけど、でもあなたたちは証人になるんだよって言われて、証人になるってどういうことかなとか思いながら、でも集まって祈ってた。そこへ約束通り聖霊によるバプテスマですね。聖霊に、まあ、バプテスマっていうのは満たすという意味ですね。まさにこの、まあ、彼らは知らない国の言葉で話し出すわけですけれども、まあ、パウロが言っているようにですね、口を支配するものは全身を支配するんだと。だから彼らが、まあ、彼らの頭の上に炎が、まあ、これは聖霊の象徴ということでしょうけれども、炎のようなものが現れ、そして知らない国の言葉で話し出したというのは、まさに彼らが全身がですね、聖霊に支配された、全身が聖霊に満たされたということの、まあ、証として現れとして、知らない国の言葉で話し出したんですけれども、さっきから言っているようにこれは全く予想外の出来事です。そうしたいと思ったわけじゃない。そして一方で神様は彼らのこの見ず知らずのこと、知らない国の言葉で話すその話を理解する人を備えておられたんです。世界中からわざわざ集めておられた。弟子たちが証言をするためのその証言を聞く回収をね、集めておられたんです。まあ、やっぱ私はね、この出来事に神の偉大さというか、またこう神様のなんていうか気の利いたというかね、あんまりいい表現じゃないですけれども、本当に不思議な見業というものを見ますね。わざわざこのためにイスラエル人を世界中に散らばらして、そこで国の言葉を勉強させてエルサレムに集めてきて、1の3でボンと世界の国の言葉で話させて、でそれを聞いてると、まあ神の備えでありますね。そういうことがあって弟子たちは証人とされたんですね。だからイエス様が一緒の8節で言われたように、あなた方は私の証人となると言われたんですね。なると、まあ別の言い方をすると、証人になるために頑張れとは言われなかったです。あるいはこうこうこうこうこういうことをやりなさいと言われた、ただ証人となると言われた。まさにその約束の通りになっちゃったんです。ならざるを得なくなったんです。不思議な言葉で話して、で多くの人たちが集まってきて、お前ら朝から飲んどるんじゃないかと言われたもんだから、いやいや違いますよと、ね、 これは旧約聖書ヨエルでは予言をした終わりの日の印ですと。ここからつまり神の最後の恵みの時代が始まるんだと、そういう証言をせざるを得なくなって、で弟子たちは証人とされたわけですね。これはイエス様が復活したからこうなったんですよと、復活して天にお帰りになったことなんですよと、証拠なんですよと。故に人々はそこで悔い改め救われたわけですね。まあ、皆さん、これはこの今から約2000年前に起こった出来事でありますけれども、本当に不思議な出来事ですね。でもこれ、ここからこの教会はスタートし、まあ言ってみればこの今私たちが信じているこのキリスト教、あるいは私が信じているこの福音が世界中に、まあこれからね、まだエルサレムスタートですけれども、広がっていくための本当に最初のスタートですね。神様はこのスタートに合わせて周到に準備し、そして私たちの、まあ、彼らのね思いをはるかに超えた不思議な形で、この御業を行われました。私たちもまた一人の弟子としてイエス・キリストの証人となりなさい、そう言われている。まあ、もちろん私たちは福音を伝えるということがもうどういうことなのかということは分かってますけれども、でも本当にイエス・キリストの証人となるために私たちのなすべきことは多分変わってないんだと思うんです。何が起こるかは分からないけれども、とどまって祈ると、これね、まさにステイホームなんですよ。とどまって祈るっていうかね、とどまって、ね、外出しちゃいけませんと言われて、まあ、国から言われるとね、なんでと思いますけど、イエス様ステイホームって言われてね、とどまって祈りなさいと。聖霊があなたの上に注がれ、あなたは聖霊にバプタイズされ満たされる時に、あなたの知らないことが起こる、不思議な出来事が起こる。何が起こるかわからない、でもそのことによってあなたは証人になるんだと、そう約束されている。私たちはその歴史の中にいるわけです。きっとこうなるんじゃないかなとか、ね、そんなことを考えて、私たちの考えている通りになるんだったら聖霊の働きはいらないんですね。私たちの思いや考えをはるかに超えて働かれるから聖霊の働きなんですね。そのことが皆さんの上に、今ステイホームして祈ってますけれども、ね、でもその祈りの中で聖霊がそれぞれの場所に皆さんのうちに働いて、私、皆さんの予想をはるかに超える形で皆さんをイエス・キリストの証人としてくださると私は確信しております。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、ペンテコステの日曜日を一週間後に控えてではありましたけれども、今日はまさしくこのペンテコステの日の出来事の御言葉を共に開き、その意味を学ぶことができて感謝をいたします。彼らはよく分からなかったけれども、イエス様の言われたようにとどまって祈っておりました。神様、私たちは皆イエス様の復活の証人となりたいと願っています。しかしそれはどのような方法でなのか分かりません。あの人に福音を伝えたいけれども、どうしていいか分からない、いや私には難しいんじゃないか、そう思うこともあります。その時まさに私たちはとどまって祈ります。神様、どうぞ私たちに力を与えてイエス様の復活の証人としてください。今こそこの永遠の命を賜ることのできる誠の福音を伝えたいのです。しかし力がありません、知恵がありません、方法が分かりません。私たちはただただあなたの前に膝をかがめて祈ります。 思いをはるかに超えてこの終わりの時代に働いてください。期待しています。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。共にね、祈り続けたいと思います。ではどうぞご起立ください。子稲が湧くは我らの主御子イエスキリストのくすしき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の目に豊かに限りなくありますように。アーメン。はい、では今日の礼拝を終わります。皆さんまた来週、YouTube でお会いしましょう。さようなら。元気で。